シネマクエストレディオ
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして映画への思いや大好きな作品などについてお話を伺いします。今夜は先週に引き続き60周年を迎える須磨海浜水族園の大鹿達也さんにご登場いただきます。先週はスーパーヒーローが人じゃないというお話で盛り上がって途中でブツッと切ってしまったので、引き続きそんな話が聞けるかなと思いますよ。大鹿ちゃん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。先週は、パイロット版、日本は、ドラマが流行って人気になったら映画になるけれども、アメリカは逆にドラマを作り出した時にパイロット版として映画でギュッと凝縮したのを見せて人気に火をつけるというような話で、スーパーマン大好きな大鹿ちゃんがスーパーヒーローだけど人じゃないなんていう話を聞かせていただきましたね。すっごい盛り上がってブツッと切って申し訳なかったんですけど、
あれで聞いてくれた人、久しぶりにレンタルビデオ行ってると思うよ。やっぱり
いや面白かったですもん。だから喋る車でしょ、
喋る車
で、ものすごい速いマッハのヘリコプター、
マッハのヘリコプター、
そしてなんとバイクまで異常ですっていう感じだったんですよね。
そうね。だからその人気二分したね、ナイトライダー、エアルフ、でもうやっぱりすごかったね、当時の人気は。
昨日どっち見たっていうのが学校の話題だったって話でしたもんね。
でもナイトライダーなんていうのはもう、ナイトライダーがちょっと有名かな、エアルフより、すごい車なんよ。
どのように喋るまでは分かったんだけど、
忍者服部君って知ってる？
知ってる。
その時その時にものすごい都合のええ忍法が出すね。
服部君そうだし、
そうそう、
顔が変わるのは覚えてますけど、
顔も変わるし、もうその時に必要な忍法がすぐ出てくる、ナイトライダーもまさしくそれで、その時に必要なもう武器がぴゃんぴゃん出てくる。
搭載し、そんなんしてたんやというような。そうそうそう。例えば
まず、一番有名なのは、ボディ頑丈
ボディ頑丈、
もう何しても潰れへんから、
どのやろ、喧嘩上等みたいな感じですけど、
そうそう、もうボディ頑丈何やっても潰れへん、まあ、それは当然やねんけど、あとめちゃめちゃ速い、520キロ走るから、ね、
520キロ、
もうそれはえげつないスピード。まあそんなのも当然、スーパーヒーローやから、
スーパーヒーローだからね、他の車とは違う。
一番すごいのは、ターボブースという武器があってね。
ターボブース、武器
ブースと言って、
ブースト、
プイってボタンを押したら、飛ぶからね、そらジャンプするからビヨーン言
う
て
もう車超えてるやん。
もう水戸黄門の印籠と一緒で、最後ジャンプして終わるというね。
戦って
、もうなんかジャンプでなんか回避したり、もうそれで特攻していたり、もうミトコモのいいので控えおろうと一緒で、ターボブーストと言ったらもうみんな控えおろうなんで、
ね、もうターボブーストって言ったらもう勝ちみたいな。そう
そ
う、
すごいね。
は
あ。もうその時もう都合がええようなその武器が、一つのパネルにボタンがいっぱいついてんね。
ははは。
でそれプーって押したら、その片輪走行したり煙吐いたりオイルも巻いたりとか、もういろんなことあんねん。
うわ、
もうボンネットバーン出ていってね、あれしたらもうめっちゃパネルに凝縮されてんねん、そのボタンが。
へ
え。ちょっとでも押し間違うものならめっちゃくちゃ大変。
そんなシーンもあるの？
いやそれをずっとプーって押すねんけど、もうちょっと指触れただけで予定ではないようなボタンを押したら、もうえげつないようなことばっかりこう乗ってると。
それぐらいたくさんのボタンがあって、ものすごい技を、
それをカーチェイスしながらプッと押して、よーし間違えへんな言うてね、よう見とったよ、
ね、しか少年はね、
それはもうすごい、
じゃあもう憧れだったわけね。
そうそう、もうヘリコプターもそらすごい、もうビャンビャン、も
ヘリコプターもなんか武器も
武器は、ね、まあそれはねちょっと現実的でね、もう主人公のパイロットの腕がすごいんだけどね、操縦と、もうそれこそもう武器もビャンビャン出てきて、まあ丈夫やけど、まああれはちょっとシュールなかっこええ方が、ちょっとパロディーのがナイトライダー、シュールエアルフだから、それでちょっとやっぱり人気が二分して、
まあ好みでどっち見るかとか、硬派な人とかね、ちょっと面白いのが好きな人とか、
でもねやっぱりね、スーパーヒーローいうのは1対1やったらね、やっぱバランス悪いな。
ほう。
そこに割って入ろう言うて、そう作ってきたのがこの前の終わりのバイク版があるのよ。それの
バイク版、
後からちょっとシャシャリ出てきて、
ナイトライダーの中に出てくるの。
ナイトライダー、エアルフで自動車、ヘリ、調子こいてバイク作って、
調子こいて
それでそれがストリートフォークっていう、
ストリートフォーク
っていうね、バイクのやつがあるのよ。
ほう。
これはね もう全体のシェアで言うたら 2-3% しかファンは獲得してないんじゃないかな
という
ような
。あれ低いね。
スーパーバイクが出てきて。
どのようにスーパーなんですか。
何にもスーパーじゃないけど。
どういうこと。
むっちゃくちゃ速いね。これまたあの、うん、スピードが、
うんうんうん、
500キロ、これもオーバーやね。510キロで走るバイクやねんけど、
ナイトライダーと晴れぐらい。
でもすごすぎてドライバーが運転できんから、うん、ドライバーはもうライダーはねしがみついておくだけやねん。ずっとバ
ーッ運転ではなくて
全部コンピューター制御で走って。
それでもドライバーはいるの？
あの一応ライダーやから。
あ、そ
っか。バイクだけ走っとったらブッサイクやんか形仮面ライダーってバイクだけ出てきてこ
う。確かにね、
うん、でこれといった機能はないの、
うん、早いだけ。
早いだけ、まあ、時々ビーム出るぐらいで。
どうやって戦うの？
なんかねそれがね、まあまあそれはもうバイクのテクなんやけど、
うん、
それがねほとんどコンピューター制御されてるからあんまりで降りて、うん、そのライダーがバーンってどついて叩くわけでもないし、
うんうんうん、
ようこれで持たしたなって。それはね確か十何話で終わってもてんだから。
あ、でも十何話は続いたわけね、うんうん、それってね、バイクとか車とかヘリコプターは戦う相手はヘリコプター対ヘリコプターなの？
あのねそうですね、やっぱりあの多いですね。ナイトライダーはやっぱり車なんで、
うんうん、
やっぱり相手車とか。
相手もスーパーカーなの？
スーパー、あのスーパーカーではない。
ほう。
あの時々はね、あのナイトライダーの車の兄弟みたいなのが出てきた時はあるけれども、
うんうんうん、
普通のやっぱりあの車とか、
うん、
悪者とかを、うん、の悪事を阻止する。でそれが相手が車の場合が多い。時々戦車とか出てくるんだけど。
へ
ー。そうそう。エアウルフは圧倒的にやっぱりね、
うん、
あの車をバンバン全然やると、やっぱりヘリコプターであるとか
飛行機であるとか
ジェットヘリである悪者とか、うんうんうん、で迷ったんやろね、ストリートホークは、
はい、
うん、なんかね相手がねバイクでもない車でもないなんだろうないうとこでね、うん、あの現場に急に駆けつけるとかね、うん、そこでちょっとちょっと なんだろうな、なんか中途半端な作りになってるね。
おお、え、じゃあどっかで悪い人たちがまあたむろってるというか集まってるところにものすごい速い
暴動を鎮圧するとかね、なんかちょっと迷走してるなとはいう感はあんねんけどね。
ちょっと違いは出そうと頑張りすぎて、
そうそうそうそう、
ゴール地点が見えにくくなって十何話で終わったというような。
そうそうそう。もうその時にわずかながらのクラスでもストリートホークファンは、
うんうん、
ヘルメットがすごすぎね。もうヘルメットがもう近未来的で
かっこいいってこと。
もう全てもう目でこうピュッてこうやったらこうボタンがプッと押されたりとかね、なんかもうそういうのに憧れた。
あ、うん、でも今時ですよね。
そうそうそうそう、
すごい最先端だったわけですよね。
先取りやね。
うん、
もう VR やね
今。それは確かにしがみついてるからね、ボタンプチッとこう押したらバイクからピューってライダー飛んでってしまいますしね。
全部あのコンピューター室で管理されてまうの。
あ、
ものすごく管理されてるから、もうライダーしがみついとくだけ。
一応ね、一応僕持って帰ります。このすごいバイクは必ず。
いや、もう勝手に帰ってくるから、ほんまやったら。ほんまだから、ほんまライダーの役目ないんじゃないかないうような感じやったけどね。まあそういうね、やっぱりスーパーヒーローもんで育って、
うん、はい、
ね、やっぱりわーっと盛り上がるけど、やっぱりスーパーマンに落ち着くという僕のスーパーヒーロー列伝みたいなね話です
わ、はいはい。でもそうやってスーパーヒーローに憧れたり、
はいはい、
映画とかドラマとかに夢中になった大鹿少年が、
はい、
今回、大怪獣ニゲロンにスクリーンデビューしたわけじゃないですか。
ああ、ちょっと表現違うな、
はい、
2作目だから僕。
あ、これは大変失礼いたしました俳優でもいらっしゃいます。
そうそうそう、
本日はスマスイの大鹿さんに来ていただいてます。
ね、今年の2月にここでサバイバルファミリーで、
あ、え、サバイバルファミリー大鹿さん出てました？
なんでこの話しました？
しましたよ。撮影で後ろで魚ピュッピュしてたって
。深津絵里さんいうね、主演の人の前で魚をさばくという、
はい、深津ちゃんって言ったら怒られたやつですよね。
そうそうそう、
なんでそんな気軽に言うねんって。
そうそう、もう下向いてね、目を伏せて、目の前で魚をさばくという。
でも大怪獣ニゲロンではもう2作目ということできっちりセリフも。
ああ、そうですね、
ね、
それに関してはセリフありはデビューですよね。
そうですよ、
僕は下から3番目にセリフが多い役
少ないいうことですけどね、うん、
下から3番目にセリフが少ないセリフありのね、
はい、
はいはいはい。
実際にこうセリフありでこう撮影に参加して、出来上がりも見たわけですけど、いかがでした？
うん、話伺ってね、
うん、
余裕こいとったけど、実はセリフは完璧に頭に入れていっと
った。気真面目、さすが。
何にも喋られへんね 頭入っとんのに
覚えてるのにセリフは分かってるのに、
うん、あのセリフはね頭の中でおぼろに出てんねんけど、
うん、
素人のくせに一尾ってね、うん、ちょっと演技せなあかん思ってもて、
あもう何の役で出ました、
なんでしらじらしいな、
ラジオ聞きの方にお伝えしていただくためにね、
そういうことですよね、
そうそうそう、
あの海洋生物学者の大須磨博士やった
っけということはね、うん、今のお仕事に、つながっているので、うん、割とそのセリフも言いやすいのかなって多分スタッフの方がね、
うん、安直やね、
役割分担というか
いやひどかったね3行4行のセリフ一切言わなかったもんね、ひどかったでしょ、
見事でしたね、私はあの一緒に、ニュースセンターのようなところでね、うん、あのその海洋博士にお話を伺いしますけどもっていうシーンの時に、
そうそうそう、
見えないところで、まあ間近にカンペ持ってましたからね、
いやほんまにありがとうね、はい、いやそれでね、あの素人ばっかりで映画ね作ったことないのにしたら、はい、作った言うたけど、うん、現場行ったらさ、
はい、
劇団の人とかいてはったり、
若鬼さんね、
ほんで素人の分際でそこそこ演技できるやつちょっと揃えてきとったやんか、
そうなんですかね、
このラジオ局の某なんかプロデューサー的なやつもそうですよ、
リポーターを担当してくださったね、はい、
やっぱちょっとちゃうかったね、初めて、うん、あのこれを喋りなさいって言われたのをカメラの前で喋るのがこんなに難しいことだと思わなかった
ね、覚えているし、うん、まあ、ラジオとかもよく出てますし、うん、テレビとかもね出演回数多いので、うん、まあ、大鹿ちゃんは慣れてるだろうって言ったら、うん、
ひど
っていうね、
ほんまに、いや本当に今このね映画がまた上映されることが決まって嬉しいんですけど、はい、ちょっと足引っ張ってないかって気にしるぐらいちょっと気にしちゃった、
大丈夫です、味わい深いですし、まあ私たちのおかげで赤鬼さんの演技が輝く輝くっていうね、
それはあるよねそれは十分あるかもしれない、
そうですよね、うん、この後あの先読みシネマ情報のコーナーではそんなあの劇団赤鬼の方にも登場していただいてちょっとお話を聞くので、大鹿ちゃんの演技についてももしかしたら感想を聞けるかもしれないので、ぜひともお楽しみにお聞きいただきたいと思います、いやい
や、ぜひ続編作ってねリベンジしてしたいですよね、
続編にキャスティングされるかどうかは私は知らないけど、
いやもうちょっと金払ってもええわ金払ってもええからちょっとちょっとこれはね、出たいね、続編やったらぜひ、
はい、そうですね、6月24日から大谷シネマズ神戸ハーバーランドで公開の大祭獣逃げろん、スマスイスタッフ40人総出で見に行くということで楽しみにされているスマ海浜水族園の大鹿ちゃんに、さまざまなお話をお伺いしました。2週に続いて大鹿ちゃんありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストはあなたの映画に関するいつどこでを簡単解決、よく行くお気に入りの映画館を登録すればさらにスピーディーに、全国の最新上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト、
シネマクエストラディオ、
先読みシネマ情報、先読みシネマ情報。このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜は先ほどからお伝えしております6月24日より大谷シネマズハーバーランドにて期間限定ロードショーが決まりました、大祭獣逃げろん、こちらの映画に出演されました素晴らしい方々に登場していただいています、大祭獣逃げろんにちなんだ肩書きとともに自己紹介をお願いします。
はい、大祭獣逃げろんで主人公を演じさせていただきました、岡本拓郎と申します。
主人公進むの娘さやかのお友達を演じました加計翼と申します。
脚本補佐と演出補佐をしました川並南夫です
よ
っ、補佐補佐、
うん、
また変わった南夫ちゃん肩書きで、
そうですね、
うん
うん、あのまあまあ お話ね、台本岡さんっていう方が書かれて、はい、でその台本を僕はもうちょいこうしたらおもろなるかなっていうのをいろいろ話し合ったっていうね、
うん、
こう話し合いてなお仕事をしました。
あでも大事ね、うん、だんだん煮詰まってわからなくなってきたりね、抜け出せなくなったりするところもありますし ね、うん、
ね。
でもまあこの先ほどねマイシネマヒストリー2週に続いて大鹿ちゃんに登場していただいたんですけども、はい、大鹿ちゃんも言ってました、
うん、
やっぱり餅は餅屋やなと。
そうですな、
もうやっぱり
でも大鹿さん良かったよ。
あ、良かったですか、
うん、見事からすごい味抜群ですよ。
いい感じでした、うん、まあ、現場
は大変、いい味されてましたよね、うん、
現場は大変でしたよね。
まあまあ、まあまあ、ざっと言うと、はい、まあ、うちの岡本拓郎が、
はい、
出す NG の数の10倍ぐらいは NG 出してありましたけど
10倍です
10倍ぐらい、うんうん、でもあの、ね、出来上がり見たらだってね、学者さんに見えますもん。
あ、それは本当にそうですよね、う
ん
う
ん
う
ん、ケイちゃんもちゃんとアナウンサーに見えてるし。
あ、ちょっと、ま、見えてた。
本当ですか。
見えてた。
いや、劇団かおりさんが言ってるよ永久保存版にしときましょうね、このラジオね。
ケイちゃんも、ケイちゃんも大鹿さんも劇団かおりにも入ったらええんです
よ本当ですか。
ほんなら今度大鹿さんのリベンジの時もっとうまいこといけるかも、
ね、ちなみに我々あの自分に付随した役しかできないですけどバラエティ乏しいですけどもね。
なるほどですよ。ねえ、でもいよいよ公開ですもんね。
そうですよ、
すごいこっちゃ、
すごい話やと思って、
うん、映画館ってね。で、番組の方でも、うん、大祭獣逃げろん公開になるよと先週からいろんなお話させてもらってるんですけど、
うん、
伝わっているのが映画のストーリーとしてはね、
うん、
防災、災害が起きた時に逃げろという啓蒙型ローカル怪獣ムービー、うん、逃げろんという怪獣が出てくるというところまでは伝わっているんですが、はい、
うん、
先ほど岡本拓郎さんがね主人公を演じました、うん、ということで自己紹介されましたけど、
はい、そうなんです。
実際にストーリーの軸を握っているのはもちろん逃げろんでもありますが、とある平凡な家族の物語なんですよね。
そうなんです。で、拓郎くんがそこの家族のお父さんの進さんっていう役なんですね、
なんていうか、うん、しがないサラリーマンを演じさせていただいておりますもうどこにでもいるサラリーマンと申しますか、
うん、
そういった方がいいですかね
なんか、とてもいい人なんだけど、うん、ここぞという時にちょっとお父さん弱いみたいなね、
あのなんかあのこの間やってたあのサラリーマン冴えないしっていうなん
かドラマ、はいはいはい、ドラマね、
あんな感じなんかなっていう
家族の中の立ち位置とかも確かにね、
なん
か
そんなざっくりと別のもので説明するの、
ね、新しい方法ですね。
なんかいや、なんかこうあのリアルタイムでなんかあのドラマ流れてたから、
うん、
なんかあんな感じなんかなっていう、
うん、
イメージとしてね見てた方には伝わるかもしれないですよね、うん、でもあの大鹿ちゃんのコーナーでね先ほどあのすごい、うん、ナイトライダーっていうすっごい車は車と戦ったり、ヘリコプター、すんごいヘリコプターはあの飛行機と戦ったりみたいな話がありましたけど、
うん、
大祭獣逃げろんは怪獣が怪獣と戦うわけじゃなくて、
じゃなく
怪獣に立ち向かうのが
拓郎くんなんです。
僕なんですね。
その
冴えない、
冴えない、しがない、
うん、そうなんです。しがないサラリーマン腰抜けやねんけども、
うん、
このある理由で、
はい、
その怪獣と俺戦うと、
うん、
でもそもそも設定がありまして、
はい、
そのニゲロンっていうのがね300年に一度神戸市っていうところに現れると、
まあ、漢字で神戸市、
はい、漢字で神戸市なんですけどね、まあ、神戸市と言うときましょう、その神戸市に300年に一度ニゲロン現れるじゃないですか、
うん、
僕ら困るじゃないですか。
そりゃ困りますよ、うん、大暴れしたらね。
でちゃんと神戸市には300年に1回その災害が来た時に、大災獣ニゲロンが来た時に、うん、そのニゲロンから町を救う役の人っていうのがちゃんとおるんです
わ。あら、
その代々受け継がれてる一家が拓郎さん演じる進さんの家系なんですね。でも実際怪獣とか出てきたら僕ら無理ですやん。じゃ実際リアルに、
いやいやいやいやいやいや、そんな家系とか知らんしってなりますよね、
うん、ね、うん、でこう拓郎さんも現代に生きてる人やから、うん、そこと戦え言われるんですけど、いやいや僕無理っすわ言うてるのが、
はい、
いろんなことがあって最後は立ち向かうと、
うん、
でその立ち向かうきっかけとなるのが家族の愛なんです。
ああ、ね、まあ、そこ立てましたね。
立てました家族の愛、
ね、そこが言いたいんです、
は
い、
うん、でも私あのこんなん言ったらね、うん、あの制作委員会から先週鉄人プロジェクトの岡田誠二さんや、
はい、
まあ、あの役者としても活躍されたあの藤井翔平さん ね、
うんうん、
登場していただきましたけど、うん、もっとあの、うん、笑い満載 の、 あのもう B 級狙いの怪獣映画やと思ってたんですよ、
うんうん、
でも出来上がってみたらあの
ちゃんとドラマになってるでしょ。
すごい泣けたし、
うん、
あの大切なものをプレゼントされて、
うん、
大事な人、私の家族とか、
うん、
友達とかを一緒にこの作品を見に行きたいなって、
うんう
すごく強く思いました。
そこを補佐したのが波尾ちゃんの手柄なんです。
あ、補佐補佐の手柄ね、補佐補佐の手柄
ぶっちゃけ言うと、
はい、
最初の台本もうちょいちょっとエキセントリックやったんです。
うーん、
もっと面白路線突っ走っとったんやけど、
はいはい、
もうちょっとこれ僕やっぱり家族の絵の愛とか、
うん、
愛する人を守るだとかっていうメッセージ込めようやみたいな話を監督の岡さんとかとしてて、
はい、
で岡田誠二さんはあの、いや別にも好きにしたいでっていう話
で、いいそう、いいそうですね、
はい、ので、ね、そういうエッセンスをちょっとずつ盛り込んでいって、
うん、
娘のために家族のために愛する人々のために戦うしがないサラリーマン、
うーん、でもなんかそういう思いがある人たちが、まあ、この作品では神戸市ですけど、
はい、
まあ、神戸とか自分の愛する町にたくさんいることによって、
うん、
町が守られてたり自分の町を愛する気持ちになるんだなと思って、
う
ん、
そうそうそう、
なんかもうすごい、なんかその後普通に神戸の夜景見た時に、
う
ん、
ちょっと泣きそうなるよね、ジンとなる、ジンとな
る、うん、守ってくれた変わらない夜景がまた光ってると思ったら、うん、すごいなんか胸にくるものがありましたけどね、
うん、
翼ちゃんなんかは、まあ、あの作品にも出てますけど、
うん、
こう客観的に出来上がる作品ね、私みたいにこう見て、
うん、
大祭獣逃げろいかがでした？
あ、でも私スタッフとしてもこの作品に携わらせていただいてたんですけど、うん、本当になんかそのスタッフの皆さんもそうなんですけど、うん、そのエキストラとして参加してくださった市民の皆さんの、
うん、
団結力というか、
はい、
その作品に向かってみんなで頑張るぜっていう団結力が素晴らしいなと思って、
うん、
やっぱりそのこの実際にあった災害を乗り越えた皆さんの力ってすごいなと思って、
うん、
私はあの出身が広島なのでその実際に体験はしてないんですけど、
うん、
なんかすごく大事なものを市民の皆様からも教えていただいて、うん、映画からも再度教えてもらってっていう感じで、
うん、
ああもうたくさんの人にもっと私より若い人たちにも見てほしいなと思いました、
う
ん、
確かに、
ね、やっぱ神戸の人って、ね、20年ちょい前にああいうことあったから、う
ん、大きな災害がね、
なんかその思いの部分、さっきケイちゃんが言ってた思いがくっと寄った時のパワーって、
うん、
やっぱり素晴らしい人たちが住んでんだなって改めて僕も思って、
うん、
あのまあ、完成版もジンときたんやけど僕撮影してる最中がちょっと泣きそうになる時が何回かあって、
うん、あエキストラの方もたくさんね、うん、ポートタワーのあたりでね、
う
ん、あっちからこっちにこっちからあっちに、うん、あっちからこっちにたくさん走っていただいてね、
走ってる、あの走ってる皆さん見てるだけでちょっとなんかほやっとなんか鼻の頭の辺が溺れる感じあるじゃないですか、もぞもぞってなんか、うん、来たりとかして、面白かった、
うん、確かに、
ね、だからこういうみんなの思いの詰まった大祭獣逃げろ、
うん、
そして岡田誠二さんの思いつきで始まった大祭獣逃げろ、
それを補佐して補佐する人がいて、演じる人間がいて作り上げたという、うん、本当に温かい映画になっています、
ね、
岡本拓郎さんはね、はい、まあ、この大祭獣逃げろ逃げろとともにダブル主演といっても過言ではないんですけれども、うん、
はい、
主役を演じられて今どんなお気持ちですか？
なんか最初にこの話いただいた時に、まあ、川並経由からお話をいただいたんですけど、うん、
はい、
まず何だろう、この大祭獣逃げろんで、でまあ撮影する場所がまあまあほとんどもう神戸市内でっていうことがあったので、あの細かい内容はともかくあの2つ演じであのやりたいなっていうのがあって。
うん、
まあ、なんかこう神戸のためにじゃないですけど、僕まあ一応神戸出身の人間なんで、それで何かしらね、もちろん役者やってるんで役者としてお役に立てることで僕でよければというところから始まり、それでなんかすぐに僕が主人公のお父さんっていうのはなんか決まってたらしいんですけど、あそうかと、でなんかこう最終怪獣と戦う的なこともなんかやんわり聞いてたので、あこれちょっと役者ここにありきぐらいの感じでちょっと体でも鍛えるかなって思ったら、いや川の実がいや鍛えなくてええよみたいなえなんでですかみたいな、いやもうそのままのなんかもう冴えない中年がええねみたいなことやって、うん、おじゃあまあ、そうしますみたいなあれとか。
でも私実はすごいマニアックなんですけど、うん、映画の中で一番好きなシーンは、
うん、
拓郎さんのあのちょっとだけ緩くなった 皮膚感の背中 の、ね、あの愛おしさ、ね、うん、それなのにものすごい頑張ってるっていう。そうやつ、
ムキムキのマッチョが戦っても感動しやへんけど、はい、ね、このあこれやったら俺でも頑張れそうみたいな人だったら勝ってんの。
私も私なりにできることをしよう明日からっていうね。
そうなんですよ、なんかね、はい、だからあれなんかもっと太ってるやったら太ってる、ガリガリやったらガリガリでいいけど中途半端なんかなと思って僕の体、うん、
最高やったよ。
ぜひも皆さんおやしねまず神戸ハーバーランドで桜の体も楽しみに、は
い、
大祭中逃げろ、
う
ん、足を運んでいただきたいと思います。今夜は劇団赤鬼の皆さんに大祭中逃げろの懐かしい話、撮影の時の懐かしい話をお伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ